ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは、人生は学びの連続です。マクオト。
ああ、それはよく感じます。ハズケです。
よろしくお願いします。
お願いします。
本日、10月19日収録なんですけども、はい、カップ麺アフリの辛くれないラーメンが、17日に新発売されました。
え、
新しいやつ。
あ、くれてなかったんだっけ。
くれない、まあ期間限定ですね、あれいつも。
の今年版が出た。
今年版が出ましたというのを結構前から情報は知ってて、アマゾンで予約で箱買いしちゃってたんですよ。
はいはいはい、
はい、事前にね。そしたら、
はい、
まあ17日発売なんですけども、うん、お届けが18日以降になります、うん、となりまして、
まあまあまあ、
うん、ほうほうほう、あ、まあまあまあと思って、で17日にコンビニ行くと、うん、もうコンビニに並んでるわけですよ、う
ん、そうかそうかそうか、う
ん、でも、うん、箱で買っちまってるから、
うんうんうんうん、
なんかこれ以上増やすのもなっていうので買えないもどかしいっていうのに、
あるの、
うん、そう、うん、があり、結局18日も届かず、本日19日、
あらら、
本日配達予定でございます。
あ、来る、
はい、
あ、
なので今後は発売日前のカップ麺を箱買いするのはやめようと思います一つ賢くなりました
なるほどね。まあカップ麺もね、サイクルがあるから、まあ今年のやつっていうので言うと楽しみですね。
うん、うん、
どんなのか。
あ、これ毎年僕大好きなので、もう間違いないだろうなと思って、
うんうんうんうん、
食べずに箱買いしてしまったんですけど。
なるほど。
まあどんな出来なのか。
箱が来る前に店頭で見ちゃうとね。
そうそうそう。ああ、買っちゃおうかな。ああ、買っちゃおうかなって。
一個ぐらいだったらみたいなとか、ちょっと葛藤が確かにありそう。
うん。
面白い。なるほど。いや、なんか今日ちょうど朝かな、起きて布団から出づらくなってるんですよ。
あ、はい。
寒くない？
そうですね。急に寒くなりましたね。
で、なんか、ちょっと、ぐずぐずとする間に、まあ、寒くなる前からそうなんですけど、
うん、
舐めてから5分10分ぐらい、携帯でニュースやらなんかやら見ていたんですが、今朝なんかツイッターでアフリさんのやつ見てたら、
うん、
鶏白湯、アフリの鶏白湯みたいな、
なんかなんかツイートで見ました
ね、
はい、
なんかおーってすごい気にはなっておりましたが、そんなのも楽しみなアフリさんですが、ちょっとお店も行けてないので、
は
い、
うんうん、
お店の方も行きたいなと思います、
はい、
で今週ですが、私の方からは、岐阜行ってまいりました、まあ、今年ね、何年かぶりでみたいなので再開してるイベントが多いんですが、その中の、まあ、一つ、例年行かしてもらってた岐阜の清流駅伝っていうね、
うん、
まあ、中継ものだと、まあ、僕の場合は自転車のレースが中心というかほぼなんですけど、唯一駅伝やらせてもらってて、これもう5年6年もっとなるかな、
うん、そんなに
結構やってたんですけど、まあ2年、あのコロナになってから2年間がなかったので、久々岐阜の方に行ってまいりまして、
はい、
でまあ行くのであればっていうのと、まあ今回その駅伝中継の時っていつも僕いっぱいいっぱいになるんですよ。
うんうんうん、
まあいろいろ心配だなとか、
はい、
ちゃんとうまくできるかなみたいなのが、
う
ん、
あ、そういう、はいはいはい、
行く前にまああんまりは、まあ、ある程度考えては見たりするんですけど、
うん、
あそこ行ってみようかなとかちょっとは思うんですけど、結局まあ向かってる最中はもう頭がそればっかりになるんで、
うん、
もう。ついて何も食わずとかもあったり、もう 着いてからすぐなんか作業したいから車の中で食っていってしまうとかっていうので、なかなかラーメン屋さんって行ってなかったんですが、
うん、
ここに関して言うと、まあ駅伝だからっていうよりは環境がいいんですよ。まあ自転車の場合だと電波がなくてそれに苦しめられるんですけど、ここはコース上全部電波が切れることがないので、
うん、
中継でこう絵を撮りながらっていうか、もう撮るだけに専念すればいいみたいな。電車のレースの場合山の中とかでやるので、うん、電波が切れると再接続しなくちゃいけない。
ああ、なんかそういう
切れてない、
うん、
切れてないかチェックしなきゃいけないとか
気を使わなきゃいけないですね、
まあ、そうそうそう。で、まあ、いいところでちゃんとつなげてる状態になるように、まあ、電波の悪いエリアになったらちょっと早めに手動で切ってしまって早めにこう再接続ができる。なそんななんかね余計なことを考えないといけないんですよ、
うん、
だけど今回の、まあ、駅伝に関しては街中を走るので、まあ、ほぼほぼ電波が状態がいいと。で、まあ、切れることがないっていうのもあって、うん、というのと、まあ、時間もロードレースに比べるとやや短めっていうのと、スピード域がやっぱ自転車と駅伝では違うのでっていうのもあって、いろんな意味で多少気持ち的に余裕があったのもあって、もう行きからちょっとラーメン屋さん目をつけていたんですよ。で、まあ、この岐阜会場のそばに2つ行きたいっていうか、まあ行ったことあるところではあるんだけど、岐阜タンメンと横綱、
うん、
近くにあるんですよ、
うん、ほうほうほう。
5分高速、最寄りの高速インターチェンジを降りて、会場になります岐阜県庁に行くまでの間にどっちも路面店があるんですね。なのでこれは両方行っとかないとなと思っていたんですが、
うん、だ
着いたのがお昼時ちょうど12時ぐらい。
ほうほう。
なんかどっちも混んでんのすげ
え。
なんか岐阜舐めてたわと。まあ平日だし岐阜だしみたいな思ってたんだけど、まあいっぱいでした、うん、なのでまあ並んで食べてるとちょっとあんまりってかな、まあ普段の中継に比べれば気持ち的に余裕があるとはいえ、まあ前日なのでちょっと早めに準備はしたいしみたいなのもあったので、うん、まあ借りに行こうかなということでここはパスし、コンビニで、うん、でも何も食べてなかったのでもうついて食べようと思ってたから、なのでとりあえずコンビニ入りました。そしたら、うん、あ横綱あるじゃんと。
お
おこれもう食べたことはあるんですけど、まあとりあえず横綱欲はこれで満たせるかなということで帰って、まあ、会場行って、まあ、もうちょっと待ち合わせで少し時間があったので駐車場の中で作って食べました、
うん、
まあまあまあ、 お店に行きたくなる感じです。
ああはいはい、
美味しいんだけど美味しいんだけど、あちょっとやっぱりさっきのお店帰り寄ろって気持ちを強めた感じでもあります、うん、まあでもとりあえず食べれなかったのにのこの欲求不満は一旦ここで収まって、横綱美味しくいただきました。これ普段から買えるのはいいなと思って。
そうですね、
うん、なんかコンビニ、まあ、だからなあ、まあ、この地元のだからって多分置いてあるんだと思うんですけど、まあ、他のところでも買えるようにしようよみたいないつも言っておりますが、だってまあまあまあでもいいのか、地元のやつが買えるっていうのはね、常に買えるのは羨ましいなと思いました。でまあ前日テストやら何やらをしまして夜、まあ前にも言いましたけど、まあみんなで一緒に食事をして打ち合わせをしようみたいなのはもうなくなってきているので、ここに食べ
る。ああ、そっかそっか。
うん、いうことなんですが。で、ここではもう一つ行きたいお店がありまして。まあ、たまに変わるんですけど、だいたい駅前のホテルを取るんです。
うん。
駅伝の時って。で、例年だと、駅ビルの中にある、K けいちゃん焼き、なんか鳥を、まあ、鳥のお店、居酒屋っぽいような、で、まあ、けいちゃん焼きっていう、なんか甘辛味噌と一緒に焼くお料理がありまして、それを食べたくて、まあ、みんなでミーティングがあったらそこに行っていたんですけど、
うん、
ホテルのすぐ横に、スガキ屋があるんですよ。
また。はい。
これ、いつも狙ってて、そこに行く前に食うか、で最初は、まあ、みんなと一緒に食べて、帰りにホテル戻る前に、一杯だけちょっと食べて、
うん、
ホテル戻ろうかななんて思ってたんですけど、ここ閉まるのが早くて、いつもそこで、なんだかんだ、食事だけで帰ればいいんですけど、まあ、うん、翌日の本番の打ち合わせとかも兼ねてたりするので、結構時間が長くなって、戻るともう閉まってるっていうのが何年か続きたんですね。
はいはい。
一回お店のスガキ屋食べたいってずっと思っていながら行けていなかったんで、まあ今年はまあそのコロナもあってみんなでまとまって移動するのはやめようみたいな話があったので、うんうん、いやこれはチャンスじゃんということで行きたかったスガキ屋できました。でもね結構前日のテストが遅くなっちゃって、結構ホテル戻って充電系とかいろいろセットしたら結構ギリギリになってます。慌てて飛び込んでいって、慌ててもう注文してしまったんですが、まあ、すごいお腹空いてました。
はい、はい、
でまあご飯物は行きたいな、だけどチャーハン食べたかったんだけど、なんとなくチャーハンを見逃しておりまして、
お、そんなことあるんですね、半助さんがチャーハンを見逃すなんて
カレーセットにしてしまいました。
はい、
で座った席の横ふっと見たら、こんなデカデカとチャーハンあるじゃんとか思って、でメニューよくよく見たらチャーハンのセットとか普通にあったんですけど、うん、見逃しておりました。
疲れてたんですね。はい、
いただいたのがカレーセット、サラダとちっちゃいカレーとスガキ屋のラーメンのセットでございます。
はい、
770円。安いよね。
安いっすね。
ラーメンとかさ、普通に酢ラーメンとかだって、これチャーシューか。すごい安いんですよ。
うん。
どれ食っても、いろんなものつけても1000円でお釣りが来るみたいなね。
そうですね。これセットで310円プラスでカレーセットにできるんですね。
そうそうそう。
うん。
ね、っていう、あそこ普通のラーメンだと360円だからね。
安っ
感じですよ。まあでも食べたところ、まあ懐かし美味しいなんですけど、うん、まあチープっちゃチープな感じなんですけど、あのねやっぱカップ麺の出来がいい。でスガキ屋のラーメンってカップ麺と、あと箱のなんか生麺みたいなやつとかいろんなタイプがあるんですけど、
うん、
それがいいので、まあまあカップ麺でいいかもみたいにはなる。
なるほど。
久々にお店で食べるとね、この先割れスプーンでできたりとか、うんうん、まあそういういろんな懐かしポイントがいっぱいあって、まあすごい良かったんですけど、大満足ではあったんですが、うん、改めてやっぱカップ麺の出来すごくいいなと思って、なのでまあなかなかいけませんけど、うん、まあカップ麺買って帰ろうって思います。
これはあれですね、カップ麺食べてもお店で食べたいとはならないタイプですね、逆に
そうそうそうそう、あお店でこんなだったわって、うん、多分カップ麺食べたらなると思います。っていうか買ってきましたけど、
左、はい、買ってきたんだ左上の汁なし担々麺がちょっと
そうそうそうそう、
こんなのあるんですね。
これがね超気になって、まあこの後もう一軒行くつもりだったので頑張ったんですけど、うん、
はい、
行かないんだったら食っちゃえばよかったかなと思って。平打ち麺だしさ。
ね、そうそうそう。
ちょっと、いや、これでも行くんだったらこっちを先に食べて、やっぱり普通のスガキ屋ラーメンをの後にしたいいじゃない。
はい、まあまあ、そうですね。うん、
そう。だそう、これを見てない。チャーハン見逃したんかな。なんかすごいこう時間のない中すごいこれ悩んで、まあ次っていうところで次行ってみようと。
連食ですね。
ですね。まあこスガキ屋の時間で言うと結構ギリだったんですけど、時間的にまあ8時ぐらい とか、そんな、ここの、あれか、8時ちょい過ぎ、8時15分かな、このレシートのあれで行くと。なので、まあまあ、早いんですよ、普段からすると。大体それぐらいにホテルに戻るとかいうことが、てか最初にホテルのチェックインがそれぐらいになることが多いぐらいなので、うん、いつもに比べると余裕があったので、まあ、ちょっと写真も撮りたくてカメラ持ちながら街をふらふらと歩いて、まあ少し散歩したら腹ごしらえできてもう一軒みたいなっていうのは行きたい、ちょっとチェックしていたところがありまして、って聞いたのが、っていうかこの時は食べれてないんですけど、サイフォンラーメンに行ってまいりました。
ほうほう、サイフォンラーメン、
まあ、サイフォンで出汁を取るラーメン屋さんがあるというのを調べて行ってたので、女子ということでスガキ屋とここに行きたいということで、うん、行ってまいりました。まあ、ちょっとフラフラ先に街中スナップみたいなのをして、
うん、
5分20分ぐらいかな、でまず場所だけ確認しとこうかと思って行きました。
はい、
まあ、角っちょにあります、駅から歩いて10分はかかんないです、
うんうん、
5分じゃ行かないけど、まあ、10分弱ぐらいのところで歩いて行ける距離です。で、角っちょにあって、おお、あったあったと思って行ったんですが、満席。
おお、
でまあまあ、でも場所だけ確認できたので、ちょっとフラフラして帰りがけに寄ろうと思って、3、40分、1個1時間ちょっと写真撮ってたんですけど、戻ってきて覗いたら満席というか、外に人が並んでる状態になっている。おーわーとか思って、11時ぐらいまではやってるのは確認してたんですけど、さすがにそこまではなーって、すごいちょっとと悩んだんですけど、
うん、
まあ、来年の楽しみかなと。
お、あら、あら、
いうことで、その日はなんか歩いてたらね、さすがにこのカレーセット食べたっていうのもあって、なん
そうだった、
お腹まあまあ
そうだったよ、
いっぱいではないけど、まあ帰りなんか買って帰ればいいかなみたいななってしまい、まあ断念しましたで、まあ、一応メニューとかはチェックしてたんだけど、まあ、サイフォンラーメン、キノコたっぷり味噌ラーメンみたいな2種類と、まあ、替え玉とか大盛りはできるみたいなんですが、
うん、
まあ、シンプルな感じの構成で、まあ、中継翌日本番が、まあまあうまくいったわけですよ。
おうおうおう、
電波もいいしね、
うん、
例年に比べるとなんか展開も良くて、で、なぜか多分今年最速というか、これまで最速ぐらいな勢いで撤収が早く済みまして、なんか、まあ、僕自身、あんまり僕、準備も片付けもあんまり早い方じゃないんですけど、うん、他の人たちとあんまり変わらないぐらいで片付けられて、12時ぐらいには全部撤収できてたのかな。でね、お弁当いただけるんですけど、
はい、
お弁当がちょっと1時間ぐらい後にかかりますみたいなのになって、じゃあまあでも早く帰りたいしねみたいな雰囲気で撤収になったんですよ、お弁当自体してね、
はいはい、そ
うすると食べなきゃいけないわけじゃないですか、
はいはい、
でもうやっぱり忘れられずちょっとね、はい、場所がね、駅とこの近所が少し離れてはいるんですけど、
うん、
いやー、やっぱりな、来年って言ってもなとか思って行ってまいりました。
はい、
お昼、まあ、近くに駐車場があるのでそこに止めて、もうすぐ、もうこのねお店の裏、ワンブロック裏手ぐらい、まああちこちにあります、
うん、
あの駐車場は、なので車で行っても全然行けます、うんうん、でなおかつあのなんとなくこう地元で駐車場入れてラーメン食べると、まあ300円、400円みたいな駐車場代、
うん、
考えるんですけど、まあせっかくだしねっていうのもあって行きましたが、
うん、
ラーメン食べて、ちょっと、まあくるっと一回りして車戻っても100円です。
おっと、
岐阜安い。
岐阜、さすが。
駐車場安い。なのでもう全然気にせず駐車場入れて、 ゆっくり召し上がっても多分大丈夫だと思います。うん、で、まあ、肝心のラーメンですが、はい、お昼はね、この、ラーメンはやっぱりサイフォンラーメンとキノコたっぷりの味噌ラーメンの2種類なんですけど、ご飯類、明太ご飯、ひじきご飯、高菜ご飯、卵かけご飯ってあるんですが、まあ、これ夜も書いてありました。が、ランチだと、一品無料。
ね。ね。
お得じゃない
夜300円とか350円ですもんね。ね、
うん。のやつが、どれでもいっぱい無料です。
あらあら。
なので、選んでくださいと言われたので、仕方なくいただきました。明太ご飯。
うん。仕方なくって言いました、今。
選んでくださいって言われる。
はい、はい。
仕方なくね。
はい。
昔だったらこれ、ゆず明太ご飯なんですよ。昔だったら避けたんだけど、あ、まあ、はいはい、冒頭にありました、フリさんの、もう食べれるぞというふうな、ゆずを、ね、目覚めた私ですので、
はい、
迷わず、ゆず明太ご飯行きまして、ね、頼みました。で、このサイフォンですよ。着席してからしばらくね、なんか寸胴みたいなのにベースはあるみたいです。で、うん、お店の方が、温度計でこうちょいちょいこうチェックされて、
ほうほうほう、
味なのか風味なのか、なんかすごいこまめにその寸胴のベースをチェックされておりました。
はい。
で、まあ本当に喫茶店にあるようなカウンターにそのサイフォン台、
うん、もう
下にガスの筒があって、まあ何だ 7,8 台並べられるのかなっていう感
じ
でありまして、まるでコーヒーを入れるかのように、
うん、
サイフォンセットされてボコボコボコボコなりので出来上がって出てきたのがこんな感
じ。あ、じゃあこれ一杯のラーメンに1サイフォンって感じ。
うん、そう、僕の分も一つだったし、お二人でいらしてるお客様の分に関しては2つサイフォン立ったので、
面白い。
一人一杯、一セットで
一セット。
一サイフォン。
一サイフォンですね。
されるみたいですよ。で、まあ、出てきたのがこんな感じでございます。あ、これね、ネギは、ネギと味玉はトッピングです。
うんうんうん。
青ネギと味玉ね。
パッと見豚骨ラーメンかと思ったけど、
違うん
ですね。
青ネギと、ちょっと、
キクラゲと。
言うと、キクラゲと、まあ、海苔と。まあ、ちょっとこのトッピング、ネギでこう覆われちゃったので、スープとかが若干見えづらいんですが、
うん。
まあ、透明感のある感じの和風醤油っぽい感じの見た目。そこそこクリアなね。
うん。
まあ、このサイフォンに入ってるとすごいコーヒーみたいに抹茶茶なんですけど、
うん、
丼に入ってくるときには、こう、少し透明感のある感じでございます。で、麺はちょっと加水多めな感じの麺です。で、いただいたんですが、まあ、この加水多めの麺とこのスープ、なってる感じなんですけど、スープは、武士系に、かつお節、煮干しみたいな感じの、武士系の魚介系な風味がすごく強い。
うんうん、
言ってみたら、高級料亭のお出汁。
うん。
高級料亭って言ったことないですけど。うんう
ん、ないですけど、僕も。はい。
多分、こんなんじゃないかなっていう。すごくね、出汁がしっかりしてる感じ。で、だからね、なんて言うんだ、ラーメンのスープとちょっとイメージが違うかも。ラーメンっぽくないって言っちゃうとラーメンっぽくないかも。だけど、まあ、この加水多めの麺に非常に合ってまして。まあ、これセットになると、まあ、あ、ラーメンだよねってなるんですけど、
うん、
スープだけ飲んだらね、ちょっとラーメンっぽくないかな。すごい出汁効いてて。で、この、さっき言いました、ゆず明太ご飯、まあ一緒に出てきてるんですけど、よろしければ最後、スープかけていただいて召し上がっていただけると美味しいですよっていう ご説明をしていただいて持ってきていただいたんですが、
はい、
確かにねご飯に合いそう。
あ
ていうか合いました。
合いました。合いました。はいはい。
ただちょっと小さい器で結構明太子しっかり乗っかってきたので、
うん、
忘れて全部食いそうになっちゃうなんですよ。なのでもう白ご飯別で頼んでもよかったかなっていうぐらい、ちょっとメニューにはないけど多分いくらかお金払えば白ご飯だけっていただけるんじゃないかなと思うんですけど、それしてもいいっていうぐらい美味しいです。
うん、
スープ、あのサイフォンで入れるからなのか、その元々あれが美味しいのか、とにかくスープが美味しかった。
うん、
この麺とのマッチングも良かったんですけど、
うん、
お出汁だけで頼んでもいいっていう、っていうぐらい
気になる。
完全に感飲して買ってまいりました。
はい、仕方ないですね。
仕方ない。
はい。
っていうことで、もう絶対次岐阜また来年声かけていただいたら、うん、絶対帰り行くかな。
うんうん、
でこれ夜がね多分ね混むんだと思います。焼き鳥もやってるんですよ。
あ、なるほどね。
よくない？これ焼き鳥が一杯やって、この和風だしのさっぱりしたので締めて帰るって多分最高。まあ僕飲まないんでなんと思ったんですけど。
いや、それは長くいますよね。
ねえ、なのでそういうのもあってすごく人は入ってるのかなという感じ。うん、なのでまあ昼もね、結局入った時に2席ぐらい空いてて、まあ座れたんですけど、
うん、
まあ大体満席にな近い状態、一席二席が空く状態がありましたけど、並ぶほどではなかったんだけど、まあいい回転の仕方をしてるかなっていう感じでした。うん、なのでまあ日によっては並ぶのかなっていうような人気のお店だと思いますが、これ来年また行きたいっていうちょっと要チェックなお店でございます。
ちなみにサイフォンラーメン大重食堂っていう名前らしいです。
大重食堂か。
うん、
はい、っていうお店でございました。
はい、
で、まあ冒頭に言っておりました、行きたかった横綱ともう一個岐阜タンメン。
うん、
岐阜タンメンはまあこの番組で紹介した高尾タンメンと同じかなっていうのを確認したくてお店へ行きたかったんですが、
はいはいはいはい、
ちょっと帰り別のちょっと山を登りに行ってしまったりしたので、ちょっと帰りがもうすぐ高速乗らないとやばいかもみたいな時間になってしまい、こちらも断念しちゃったんですが、まあ最初のインターでお土産を買おうと思った時にあるじゃんということでありました。これもまあこっちでも売ってた時もあったので食べたことはあるんですが、まあお土産としてもいっぱい売っておりました。ということで岐阜タンメンのスガキ屋のカップ麺。
ああ、そこでもスガキ屋が出てき
た。これもスガキ屋なん
ですよね。うん、結局カップ麺で横綱も岐阜タンメンもいただきゃう感じですね。はい、
で岐阜タンメン食べたんですけど、
うん、
やっぱり高尾タンメンと一緒だね。
ああ、はい、
カップ麺でも分かるぐらい同じ感じの味でした。なのでのれん分けかなんかなのかね、うん、っていうところでございました。ということで、岐阜行ってラーメンいっぱい食べてきましたということでございます。
はい、ありがとうございます。冒頭で学びがね、人生は学びの連続だと申しましたが、
うん、
ローソンに先日行きまして、はい、まあちょっとね夕食というか食事をちょっとコンビニで取ろうという話になり、
うんうんうん
うん、でまあ目星物があまりなかったので、うんうん、チルドコーナーをね、僕にとってちょっと鬼門とも言える、うんうん、ローソンチルドのコーナーを見てたわけですよ。
ローソンチルドね、はい、
ラーメンコーナー、うん、そしたら、今柴田の醤油ラーメンと、
うん、
博多の一層、
うん、
あともう一店舗ぐらいなんかね、実店舗のコラボやってて、
うんうん
うん、なんかね見た目があれ美味しそうだなと、
うんうんうん、
僕今までローソンチルドは外れてきましたけども、
うんうん、
美味しそうだなと思い買ってみようかなと、うんうん、で連れもいたので柴田と一層一個ずつ買ってきまして、
うん、
食べてみましたよ、
うん、
そ したらね、うん、まず柴田食べたんですけど、
はいはい、
美味しいっす。
あら、
美味しいっす。
来ましたか、ローソンチルドの、来ましたか。
うん。で、柴田、どちらもね、やっぱ麺はやわめなんですけど、
うんうんうん、
柴田なんかは、やわ麺が合う感じ。もともと店舗もやわ麺っぽかったかなって気はするんですけど、
はいはいはいはい。
若干細めの平打ち麺。
うん。
で、まあ、麺がちょっと柔らかめだけどもちょっと風味があって、
うん、
何よりスープが、まあ、これ鶏と鴨の旨味ってなってますけど、
うんうんうん、
スープがね、めちゃくちゃうまかったっ
す。へ
え、柴田っぽいっていうか、まあ、柴田食べたのも結構前の話なんで覚えてないですけどっ、うん、ぽいっていうか美味しいラーメンだなと。
へ、
単純に、まあ、今時ラーメンちゃ今時ラーメンの淡麗系ではあるんですけど、うんうんうん、
はい、
うん、あ、チルドうまいじゃん、ローソンチルドうまいじゃん、うん、
巻き返した。
で、ちょっと連れの、博多一層も一口ちょうだいというので食べてみたら、うんうん、こっちもちゃんとうまかったっす。こってり。
これちなみに前にも話しましたけど、
うん、
セブンなんかだと麺とスープが分離っていうか二層に分かれて、
はいはいはい、
作って温めてからこう合体させるみたいな、
うんうんうん、これはもう最初から
一体なの。
一体です。
あ、
ちょっとゼラチンっぽいっていうかちょっと固まったスープが一緒に入ってる感じ。一層のスープもね結構癖がある豚骨スープって感じかな、
はいは
い、でもねなかなか美味しかったですよこれ。
へ
え、うん、ありだなと。
ローソンチルド、
うん、
巻き返しました ね、
ね。で、僕の中でセブンのチルドって、まあ、評価結構高いんですけど、
うんうんうんうん、
ファミマのチルドって、
うん、
最初から眼中にないんですよ僕。いいも悪いもないみたいな言っちゃ悪いけど、ローソンはちょっと嫌なっていうかあんまり当たった経験がなかったので。
いや、要はあれだよね。その無視される方がまだマシみたいなっていうか、何にもこう眼中にない。
うん、なんかファミマのチルドって一般的、なんだろう、お店とコラボとかじゃなくて、
うんうん、
ファミマの醤油ラーメンとか味噌ラーメンとか、
うんうんうんう
ん、なんかそういうイメージで、なんか最初から別にいいかなっていう気がしてて、
うん、あ、そうだね、
手に取らない。
無視じゃないか、嫌われる方がまだマシ
って、まだマシってやつね。そうそうそう、無視される方が辛いってやつですよね。なんですけど、今なんかね、ラーメン評論家でおなじみの大崎さんっていう方がいらっしゃるんですけど、
はいはいはい、
ラーメン電タバンクとかつけ麺博とかああいうイベント系のやってる方が、ファミマとコラボして、ファミマチルドの極のラーメン10種類が登場と。なんか日本全国の有名ラーメン店とコラボしたチルドラーメン10種類10店舗を出すらしいですが、
うん、
もう10種類も食べれるんだすげえなと思ってさっき見てたんですけど、
うんうん、
発売地域ってのがやっぱあるんですね。
あー、うん、なるほど。そういうこと
か。その地域でそのエリアのラーメンしか買えないと。まあ、僕の言う、東北で言うと、北海道の味噌ラーメン、
うん、
ニトリのケヤキ、まあ、ケヤキでかな、これ、
うんうんうん、
味噌ラーメンと、山形のこんぴらそ
う、うん、
だけ。だから逆に、他の県の人もこんぴらそうのチルド食べたかったら、東北に来いと。
だからね、本当ね、もうさ、いい加減、その地域をミックスしないと、せっかくね、こんなそう、
ね、まあ、それ言うと、これ、東北じゃないや、関東だとトイボックスがあるんですよ。
お、トイボックス来た。
トイボックス、もう、これ食べてみたいじゃないですか、チルド。
食べたい、食べたい。
どうなんだか。
うん。
うん。でも、東北では買えない。うん。あと、井出商店とかね。
おおお。
あるんですけど、関西行かないと買えないっていう。
いや、なんでこういう展開なんだろうね。
ねえ、まあ、その地元、あ、なんだ、旅行に行ったらそのお店行きますよね、でも。
そうだよね。まあ、だからそのお店から まあさっき僕がね、夜行けなかったとかそういう、あれ
だ、うん、ああまあね。
っていうことなのかもしれない。
まあそれこそ、コンピラ層なんてね、山形に旅行に来たからといって、
なかなか、ね、
と行ける場所じゃないので、
うん、
うん。まあその、旅行がてらっていうのはあるのかもしれないですけど、ちょっと、他のものも食べたいぞと。
じゃあ絶対地域はミックスした方がいいと思うんだけどな。
ねえ。
と思いますけど、まあでも、まあ有名どこからちょっと僕も聞いたことないとこもあるけど、
うん、
まあいいとこついてるのかなって、ね、気になるお店が
気にはなりますよね。
うんうんうん、
ちょっと出張とか行った時に覗いてみようかなとは思いますけど、うん、出張行ったらお店に行きたいと思います。
そうだよね、
はい、まあどうしてもねお店がなかったり、
うんうん、
ね、そういう時はチャレンジしようかな。です。
まあ、タイミングとしてはもう出てるぐらい。
もう出てます。18からだから、昨日から。
あ、みんな18なのか。
うん。
おー、はい。まあでも、トイボックスは買えそうなので、ちょっ
と。うん。
買って、
これ。いいな。
ます。
はい。
まあでも、確かに、まこうちゃんが言うように、ファミマってね、どっかとのコラボってあんまり、なくはなかった。
なくはないんですけど、
うん。基本がね、豚骨醤油とか、なんか味噌ラーメンとかっていう、なんか無難な、っていうか、スタンダードな名前の、ファミマメニューな感じなので、
確かに。うん、ちょっと覗いてみようかなと思います。
はい。
はい。で、滋賀県に出張に行きまして、
はい。
琵琶湖の近く、高島市というところ。
琵琶、はい、はいはいはい。
琵琶湖の西側ですね。
うんうん、
で、ラーメン屋があんまない。地域らしく、まあ調べてもそんなにない。町中華とか台湾料理屋さんはあるけどもって感じで。
あ、なるほど。
うん、その中で、見つけたラーメン屋さん、電波伊蔵。
電
波、田んぼの場所。
あ、まあ、そういうことか。
英語でなんか電波って、うん、DN のバーって書いてる感じでした、
うんうん、
で外観すごいおしゃれな感じで、
うんうん、かっこいい
伊蔵って。まあ、聞いてみると、これ夜飲み屋になるおでんも出すのかな。
あ、へえ、うん。
で、飲み屋になる感じらしいです。で、昼に行ったんですけども、まあ、ラーメンメニューが、醤油豚骨が基本なのかな。
うんうんうん。
うん、で、まあ、黒いのと白いのって感じ。こってりあっさりっていう感じで選べる。
はい。
で、その中で、豚骨醤油黒醤っていうのかな。一番こってりしてそうなやつを頼みまして、
はいはいはい、
ドンと、
うん
うん、かなり細麺の、醤油豚骨というか豚骨醤油、
うんうんうん
うん、が来ました、
はい。
まあ、結構ね本場の豚骨ラーメンかってぐらい細麺の
ね、九州系みたいな麺だね、
うん
うんうん、
で豚骨スープが結構ね背脂も打ってたりして、
うんうん、
香りも、独特の、まあ、獣臭いというか、豚骨臭がするぐらい、すごい濃厚な感じです。
なんか、パッと見は、なんか、無難で、こう、その、無臭とは言わないけど、
うんうんうん、
香りがしなさそうな感じがするけど、
うん、
結構ガッツリなんだ。
ガッツリですね。で、まあ、醤油も効いてるというか、結構塩味が強、高めな感じ。
うんうんうん、
で、まあ、パンチがあって、
うん、
これはちょっとご飯食べたくなるなっていう。
あ、なるほどね、
うん。うん。感じもあるんですけど、僕はご飯を最近控えておるので、
え、
そう、控えてるくせに、かつ、唐揚げを頼んでしまいました。炭水化物の代わりに油を取ってしまいましたと。
これもでも結構ボリュームあるね。
ボリューミーですね。
うんうん、
最近僕ラーメン屋でね、唐揚げ頼んじゃうんですよ。
うん、いや、美味しそうだ。
美味しそう。これも美味しかったです。で、この、ラーメンの方も、
うん、
まあ、しっかり、コクがあるというか、パンチがあって、
うん、
美味しゅうございました。
はい。
うん。で、満足して夜、
はい。
まあ、やっぱり、ないんですよ、店が。
はいはいはい。
まあまあ、しゃあねえか、しゃあねえかっていうじゃないんですけど、台湾料理屋さん。
はいはいはい。
うん。福龍居。
うん。
というお店。まあ、台湾料理だったらラーメンもあるだろうと。
うんうんうん。
いうことで、行ってきました、
うん。
まあ、マスク着用お願いしますという文章があるんですけど、
うん、
マスク着用、確保できない場合は入場制限を行っているっていう この日本語の書き方が、あ、これは現地の方がやられてるんだなっていう、ね
ね、
感じがひちひちと。で、お店入ってもやっぱりその台湾の方なのか、
うん、
従業員はみんなそんな感じでした。
はいはい。
メニューが豊富なのが特徴の台湾料理屋さんですけども、
う
ん、
はいはい、
まあラーメン。
うん、
で、刀削麺が結構壁一面にあのメニューが貼ってあったんですよ。
押してる感じなの。
うん。なので、うん、あ、刀削麺がいいかなと。
うん。
いうことで、まあ辛そうな麻婆刀削麺。
うん。
で、真っ赤なやつをイメージしてたんですけども、ドンと来たのが、
うん、
まあ、割と茶色い、
うんうんうん、
麻婆あんかけ刀削麺って感じ。
うん。
うん。これ無難に美味しい。
美味しいぞ。
うん。うん、そんなに、まあ、辛いとか何とかっていうのはなく、
うん、
オーソドックスに美味しい、
うん、
刀削麺。
うん。
なんでだろう、餃子頼んでるね。食べてたんですね。餃子も食べてたんですね。はい。
え、この麺はどうなの、刀削麺。
刀削麺、これ、もちもちしてて。
美味しそうだけど。
美味しかったです。うん。うん、結構満腹になるんですよね、刀削麺って。
あ、そうなんね。
もちもちしてて、結構噛むからかな。
ああ、
咀嚼するから。
ね、うん、うん、うん。
美味しかったです。
うん。
うん。で、まあ、琵琶湖のね、その辺はもう、あまりラーメン屋がないということは分かったので、
うんうん、
仕事が終わり、まあ、琵琶湖言うと、東側とか、南側、
うんうん、
大津市、あっちの方行くと結構ラーメン屋あるっぽいんですけど、
はいはい、
西側がね、あんまり、その、町的にもそんなに栄えてないのかしら。
うん、こんな感じなんだ。
うん。うんうん、なので、あんまりなくて、じゃあまあ仕方ねえかと。帰りはもう、琵琶湖を抜けて、
うん、
福井県の敦賀まで。
はいはいはいはい。
ビューと行きまして、で、敦賀ってラーメンあんのかなと調べたら、なんか屋台ラーメン。が、まあ、栄えてるというか、
うんうんうん、
結構多いという、情報を仕入れまして、8号線。
うん、
北陸といえばの8号線を、ぼーっと行くと、
うん、ごめん。それで8なの？そうじゃないの？
8番ラーメンですか？
うん。
あ、そうです、そうです。8番ラーメンは8号線。
あ、そういうことなんだ。
そうみたいです。うん。なので、北陸の人にとっては8号線っていうのは結構重要な
通りなんだね。
うん、通りみたいですね。
へ
ぇ。で、面白いのが、敦賀駅、敦賀駅から8号線に、
うん、
出て、
うん、
まあ、8号線沿いなんですけど、なんかね、駐車場、駐車スペースが、道の両脇にあるんですよ。
こう。
国道沿い。あ、
はいはいはい。なんか、市場みたいね、
うん。そうそうそう。本当に、うん、中心地なのかな、まあ、中心、一番栄えてる通りっぽいんですけど、
うんうん、
もう無料駐車場なんですね、これ。
すごいね。
両端。
わ
ー。これが結構ずっと続いてて、
お
う
お
う、うん、こんな道見たことないって。
確かに。
うん。
いやこれ、車な私としては、非常に住みやすい街って思う。
本当、そうですよね。駐車場探してあっちこっち行くってこともないし。
うんうんうん。空いてるスペースにシュッと入れて、そこから、ね。
ね。
アーケード歩けばいいじゃんっていう。
いいですよね。
うん。
うん、とてもいいなと思って止めたら目の前にあったのは、
うん、
屋台がありました。
イエーイ、すごい。
中華そば岡屋。
うんうんうん。
まあ、有名な屋台ラーメン屋さんが2、3店舗あるらしいんですけど。
はいはいはいはい。
その中でもね、割とあっさりめっていう評価されてるお店らしいです。飲んだ後にはここがいいよねっていう。
はいはいはいはい。うん、この上の写真と、このアップの方で見ると、なんかお店の、店構え、店の、なんだろう、入り口なのかと思ったら、よく見ると前にあれなのね。
そうそうそう。トラックがあります。
の頭がいるってことは、これがトラックの荷台なんだね。
うん、そうですね。
なんか普通の屋台っていうよりは、なんかお店みたいだよね。
はい、一応車でやってる感じです。
はい。
で、行くとね、もう、並んでる人、待ってる人がいて。
ほうほうほう。
そこの椅子座って待っててくださいということで、整理券というか、
はい、
札を渡されて待ってると、まあ、すぐ、まあ、屋台ラーメンなのでね、
うんうんうん、
回転は早いです。
はい。
で、あっちの席座ってください。メニューはもう1種類しかないので、
うんうんうん、
大盛りにするか普通盛りにするかぐらい、
うんうん、はい、
で、注文して席に座り、待ってるところを人が通って湧くわけですよね、
うん、
歩行者が。ああ、屋台ラーメンってそうだよ、こういう感じだよなと思いながら、できました、
うん、
中華そば、
うん
うん、ちょっと濁った感じの、うんうん、ダクった感じの醤油ラーメン、
うん、
中華そばですね。
まあでも屋台ラーメンって言われるとすごい美味しそう、
うん
うん、
あのね、すごいあっさりしててすごく中華そばって感じ。胡椒が合う感じ。
はいはいはい、はい、
まあまあ本当町中華の中華そばというか、
うんうんうん
うん、僕胡椒ってあんまラーメンかけないんですけど、
うんうん、
これ胡椒合うなと思いながらで横にニンニクとかも置いてて、
はいはいはい、
うん、ご自由に使ってくださいっていうニンニクはね結構みんな入れてるんですけど、
うんうんうん、
合う、結構そのおろしニンニクが合う感じ、
うん、そう、もうねもう随分前だけどこう、うん、屋台で行ってた時のラーメン屋さんってどこもニンニクあったような気がする。
あるんですね、
うん、で、うん、入れてたからなんか思い出してきた、こういうさっぱりした感じの中華そばっぽいのに入ってるニンニク味っていうか、
うん、
あーちょっとやろうかな懐かしい、そう言われると、
うん、
あ、そう、今時のラーメンのこうニンニク入れるのってやっぱ豚骨だったりとか、
そう、うん、
二郎系みたいなものとかってなんかイメージだけど、このなんか昔からあるようなこの中華そばに入れるニンニクもありです、
うん、美味しい、ありですね。僕はあんまりこういうのにニンニクって入れたことないですけど、
うん、
合うなぁと、胡椒も合うなぁと、飲んだらこれは食いたくなるよねっていうすごく思いました
なるほどね、これあれだね、うん、アーケードっていうかその商店街みたいなところに長机が出されててそこで食べる感じ、
そうそうそうそうそうそう、
面白いねこれね、
うん、でさっき食べログでこのお店のことを調べてたら、
うん、
屋台もあるけど実店舗が目の前にあるよって書いててこれちょっと気づかなかったんですけど、ひょっとしたらこの、まあ、なんだろう、大型ショッピングセンターみたいなところですけど、そこの1階に岡屋っていう店があるのかもしれない。
なるほどね。
どうなんでしょう。ちょっと、確認はしてないですけど。
いやー、でもここであったら、外で食べたいね。外で食べる。
まあ、ですよ、ですよ。
ありそうな感じがするしね。
うん。
いやでも結構人いるね。
います、います。でここのお店から、まあ、ちょっと離れたとこにももう一個すごく有名なお店が、屋台のお店があるっぽくて、
はいはいはい、
それはね僕行った時はちょうど休みだったのでなかったんですけど、
うんうんうん
うん、そっちは結構濃厚だったりして、お店によって結構味が違うっぽいです。屋台ラーメンっていうのは統一してるけども、
うんうんうん、
いろんな濃さというか中華そばがある、そんな鶴ヶだそうです。
いやちょっと屋台ラーメン食べたい
今あんまないっすよね、うん、
食べれなくなっちゃったからね、
うん、
いやこれ楽しいじゃないですか。
夜泣きそばとかそういうの最近あんま聞かないっすよね、
うん、いやいやいや、羨ましい限りでございます、うん、
はい、美味しかったです。
はい、では、シャープラジオのコーナーに行きたいと思います。
はい。
で、今週は。この方、カリエンさん、7月26日です、
はい、
仙台出張、仙台といえばそう天下一品、
仙台といえば天下、あ、うん、
どこでも天下一品、
どこでもですよね、カリエンさん、はい、
数年ぶりに仙台しか食えない、あ、 そういうのがあるんだ。和だし。
おお、知らなかった。
疲れた体に染み渡る魚介あっさりスープ。次はいつ食べようかということで、天一らしからぬ見た目の。
そうですね。あ、
それこそさっきのね、屋台ラーメンじゃないけど、昔な。ちょっと背脂浮いてるっていうのもありますが、
うん、
ちょっと透明度もあるスープ。
うん。
中華そばっぽいやつ。へえ、これは仙台限定なんだ。
みたいですね。
へえ、これはこれで美味しそう。
ありがとうございます。ありがとうございます。海苔が。
はい。あれ？で、7月28日の仮宴、は
い、次の日。
仙台出張丸に。
はい。
仙台といえばそう、オッペシャン。
ああ、これは本当に仙台ですね。
オッペシャンも数年ぶり、胃袋が縮んで替え玉食べられなくなったけど相変わらずうまい。仙台はラーメン天国やなぁということでいただいたのがこちら、
はい、
お店の名前なのね。
オッペシャン。そうです、オッペシャン。
はい、これなんかこのメニュー面白そうだけど、あ、九州っぽい感じ、
豚骨ベースだけど上に乗ってるチャーシューが鶏のはず、確か、
うん、鶏チャーシューなんだ
じゃなかったかな、うん、あの結構軟骨とかも入ってるトロトロ系の鶏チャーシューだった気がする。
へ、
うん、
あ、じゃ九州っていう感じでもないんだ。
でもないですね。どう、うん、
いや、まあでもこれ
は麻油も結構入ってるから、まあ、うん、熊本っぽいっちゃ熊本っぽいですけど、
うんうんうん、
まだちょっと違う感じ。
うん、これも白ご飯食べたくなりそうな
ですね。
そんな感じの美味しそうです。ありがとうございます。
あ、ごめんなさい。
はい。
ごめんなさい。アフリが届きました。ちょっと待ってください。
超グッドタイミングのあれです
。失礼しました。
いや本当にそうだったの？
あ、そうでした。
まさしく今届きました。
まさしく今、ハフィーが届きました。はい、失礼しました。はい、
続いて7月28日のリーさん。武蔵小杉駅近くの餃子の王将で、ラーサイメンのフェアセット。
はい、
シビからうまからということで食べてみた。ちょっと辛めの野菜味噌ラーメンという感じがします。麺が予想と反して細麺でびっくり。餃子はお酢でということでいただきました。うんうん、体にうまいラーサイ麺という。
体にうまい。薬膳ラーメンなんですね。
あ、そういうことか。
餃子の王将が作ると薬膳ラーメンはこうなる。でも結構なんか濃厚な感じ。
ねえ、この写真だとなんか担々麺っぽいかなと思う。だけど実際リーさんが召し上がった方の写真見ると結構濃厚な感じの、
濃厚で野菜炒めが結構載ってますね。
ねえっていう感じ。あ、でも美味しそう。麺リフトしてる方見ると美味しそう。ちょっと
気になります。どんなのか
想像ができないけど。はい、ありがとうございます。続いてもリーさんです。7月29日、南武線鹿島田駅近くの大崎屋で、燻製チャーシュー麺に九条ネギ、海苔、ほうれん草をトッピング。無性に家系ラーメンが食べたくなり入る。安定の家系ラーメンでした。途中で追いニンニクをということでいただきましたが、またすげえ。
うまそう。
なんかもう、てんこ盛り青ネギ。あ、でもこのスープうまそうだな。
濃いスープ結構濃いですね、これ。
ねえ。これは白飯、いいんじゃないっていうか。
いやいや、ご飯が足りなくなりますね、これは。
足りなくなる、確かに。うわ。なんぼでもご飯食べてちゃいそうな。はい。ありがとうございます。続いて、ケイチさんが7月29日、はい。今日は久しぶりに、八尾塩原水に、麺は店がやっぱり良いな。あ、まあね、冷食とかいろいろ出てたりするので、お店で食べた方が、
うんうんうん、
っていうことなのでしょう。いやー、一回行ってみたいんですよね。
信玄水って関西行くと結構ありますよね。
らしいですね。なので、あの、関西の方から、こう、上がってくるツイートとか見ると、塩原水があったりするので、
うん。
一回行ってみたいな。
チャーハン、チャーハン、まそう。
チャーハンまそうね。なんかザっていう感じがしますが。まあ、このセットいいな。
これ餃子もうまそうですね。
チャーハン餃子にこの塩ラーメン。
やばい。
美味しそう。
はい。
ありがとうございます。続いてが、ヘナチョコライダーさん、7月30日です。はい、ラーメン寸胴屋、
はいはい、
奈良藤原京、
うん、
ネギラーメンと月替わり丼もセット、今月は唐揚げ丼、豚骨スープにストレート細麺、ネギの下にチャーシューが2枚隠れていました。背脂の量が選べます、うん、高菜が無料でついてきます。お腹いっぱいになりました。どうもどうでど
うも、うほう、ネギ
ねえ、あ、ね、
すごいな。
本当だ。確かにこれじゃあ下にチャーシューが何枚あるかはこれでは分からないんです
か。分かんないですね。
ということと、この麺細いのうまそうだな。
ね。
ちょっと加水。
結構黄色みが上がってて、
うん、
普通の豚骨ラーメンとは違う感じかしら。
ちょっとね、雰囲気が違いますが。
うん、寸胴屋って何回か行ったことある気はするけどな。
あ、そうなんだ。
あの、新宿の寸胴屋に。
へ
え。うん。
いやこれちょっと食べてみたい。美味しそうです。ありがとうございます。
はい。
続いてが、ネノメタルさん。
はい。
これは、あ、下まで行くと、7月31日です。関西で美味しいラーメンはどこか聞かれて、天下、ベインでも、
横でも、
なく問答無用で宮古ラーメンと答える、ここに来れば間違いなしの細麺と、塩味の効いた豚骨スープの最高最強のコラボ、芸術的美味しさ、第7芸術劇場で映画見る前でも見た後でもぜひということで、はい、宮古ラーメン、そうね、以前から推していただいてるラーメン屋さん、お、でかくね。
でかいですよね。
美味しそうっていうのと同時に、このなんかでかくねっていう感じが入っ、掴ん
できて。ボリューミーですね。
はい、ちょっとそうね、この宮古ラーメン一回行ってみたいな。
西の宮、宮古ラーメン。
おお。はい。美味しそうです。
美味しそうです。
はい、まあ名だたる有名店をぶち抜いて。ネノメタルさん的には宮古ラーメン推しということで、
うん、
美味しそうでございます。
でもいろんな種類 あのラーメンがあるっぽいですね、宮古ラーメン。
美味しそうですよね。
美味しそうです、
うん、ありがとうございます。続いてが7月31日のカリエンさん、はい、韓国サムヤンラーメンのカップ麺、ブラウンのナルトが可愛いがやっぱり辛いということで、
辛いんだ、
いただきました。
はい。
あ、これでサムヤンって読むんだ。
サムヤン、山陽。
うん、うん。の、ラーメンで。
韓国初の即席麺。へえ。
へえ。
歴史があるんですね。
1963になっております。僕より先輩上です。
うん。
これなんか LINE とコラボしてるってこと？
ですかね。
ということで、
うん、
辛いんだね。まあ韓国のってなったら、
なんかでもこのパッケージからそんな辛い感じ、
まあそうだね、まあ、
唐辛子っぽいのがね、うんうん、3切れ見えるから、
うん
うん、でも辛いんだ、
なんか普通になんかちょっと辛い味噌ラーメンぐらいなイメージで、うん、食べちゃいそうですか。
牛だしピリ辛醤油味、へえ、
ありがとうございます、
はい、
続いてがリーさんが8月2日でございます。武蔵新城駅から少し離れたところにある、京都北白川ラーメン怪力屋、
うんうん、
あ、ここ俺行ったこと、新城か、
あ、新城、
あ、この店舗も行ったことあります。特製醤油全部のせラーメン、焼き飯はデホ、九州の麺と思うくらいの細麺、醤油は薄口かなということでいただきました。 うん、この新庄店は僕も行ったことがあります。
怪力屋はたまに食いたくなるんだよな。
うん、まあね、美味しいし、
うんうん、
ここはいろんなものが、なんて言うんだろう、サイドメニューが楽しい。
あ、はいはい、
以上僕はあります、うんうん、なので、まあ、このデフォと言われている焼き飯ももちろんなんですが、
うん、
これにコロッケとかハムカツとか、
あ、そんなのもあるんでしたっけ、
いけちゃうのが、やばい、
やばいですね。やばいですね。
美味しいんだけどね。はい、ありがとうございます。続いてこの方で締めていただきましょうか。
はい、
8月5日のトンキューさんです。激辛麻婆つけ麺でということでいただいておりますが、あー、いや、これ、美味しそくない？
美味しそくないって。
なんか、なんていうの、この、石焼きビビンバとかで使われる丼、うん、これ、石鍋、
はいはいはい、
なんだっけ、うん、なんか、多分グツグツ言って出てくるんでしょう。
そうでしょうね。うん。
という、まあ、激辛、まあ、シビも入ってんだろうなっていうような、この見た目と。
うん。
このまたつけ麺ということでどんなんだろうと思ってみると、ちょっと平打ち入った
ね、
なんか写真からもちっとしてる感が出てくる感じの平打ち麺じゃないですか、
はいはいはいはい、
これ、
うん、
なんか角がパツッとしてる感じの平打ち麺もあるけど、うん、なんかこう丸みが、角が丸いというか、こうもちもちっとしてる感じの麺、ね、これ合うんじゃないの、
これはうまいでしょう。
いや
食べたいな、
食べたいよね、美味しそうだわこれ、
辛そうだけど、
うん、はい、ということでありがとうございました。ぜひラーメン食べるときはシャープラジオつけて、ツイートしてください、
はい、
ということで、まあちょっともう今週はないんだけど、来週伊豆行くのでちょっとどうないかなという画策をしている半助でございますが、
うん、
また いいとこ行けたらご紹介させてもらいたいと思っております。
はい、
ということでお届けしました週刊ラジオ225回お届けしましたのは半助と
マコでした。
ではまた次回、ありがとうございました。